ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は FM 高知から映画アラウンドシマント、カールにカーランプロデューサーの米津太さんにお話を伺います。ブリランテ、四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。米津太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めましてですね、はい、映画アラウンドシマント、カールにカーランのストーリーも教えていただけますか。
はい、40歳アラフォーなんですけれども、40を目前にしたですね、おじさんたち4人が、まあ、人生の再起をかけて、頑張るっていうストーリー、まあ、単純なストーリーなんですけれども、その中にですね、いろいろそれぞれですねハートフルな内容が織り交ぜられていましてですね、まあ、明日から少しだけ元気になれるような、そういう作品になっていると思ってます。
はい、はい、出演されている方や監督さんも高知県の方ですよね。
そうなんですよ、はい、監督の松田大輔監督は四万十出身ですし、はい、主演の西村雄星君は宇佐の出身ですね、土佐市ですね。
そうですね、
はい、
今年の2月には、はい、第2回の四万十映画祭がありましたけれども、はい、まあ、こちらではアラウンド四万十、カールにカーランが上映されました。
はいはい、
でその映画祭を四万十市でやろうっていうきっかけは何かあったんですか。はい、
ですね、まあ、もう四万十最後の映画館がですね、まあ、閉館されてもう10年以上経つんですけれども、まあ、地元の子どもたちはですね、まあ、小学生になってる子たちも映画館で映画を見たことない子たちって結構いたんですね。うん、でまあそういう状況が生まれてからですね、まあ、上映会のようなものをですね、我々まあ有志でとか行ってきたんですけれども、やっぱその時にですね、やっぱ映画の持つ力、子どもたちが同じシーンで笑ってとかですね、泣いてとかってい こう不特定多数の方と感情を共有するようなスペースっていうのはやっぱどうしても必要だなということでありまして、で大人は大人でやっぱり懐かしいわけですよね、映画館っていうのが、まあ、映画でちょっと街元気にしようよみたいなところから始まったんですよね。はい、
アラウンドシマントなんですが、はい、今後のスケジュールはどうなってますか。
ですね、はい、この後、まあ、31日、はい、明日からですね、東方シネマズ高知さんと新浜さん2館でまずは先行公開されます。
はい、
で年を超えてですね、これから、全国エリア別に、順次公開ということで、今そのブッキング等ですね、一生懸命頑張ってるところであります。
見たい見たいと思ってらっしゃる方が本当に全国に大勢いますけれども、
はいはい、
実は全国だけではなく全世界にということで、はい、
そうです。
米津さんは、はい、海外へも飛び回ってますよね。
そうですね、おかげさまで5月に、カンヌフィルムマーケットの方行かせていただきまして、おかげさまで台湾の配給会社さんと契約ができまして、まあ、実はですね、来月アメリカのAFM アメリカンフィルムマーケットの方にもアラウンド持って行ってきます。
はい、アメリカでもいい手応えがあると。
そうですね、アジア圏は台湾さんと契約できたので、できれば北米とかですね、あとヨーロッパ、の、まあ、どこかね契約していただければなというふうには思ってますね。
そうですね、はい、すごいゲストからも映画についての評価があったんですよね。
そうなんですよ、
はい、
なんと芥川賞を取られました、
はい、
ピース又吉さん。
わ、すごいですよね。
はい、まあ、監督と知り合いだったということもありましてですね、テーマや主人公の置かれている状況、感情にリアリティが面白いということで、コメントをいただきました。
はい、
はい、書いてある火花もですね、やっぱり芸人の話じゃないですか。
そうですね、
まあ、いろんなところで、まあ、共感していただけるところがあったんじゃないのかなというふうに勝手に想像してますけれども、はい、
そうですよね、はい、高知での公開が明日からですので、
明日から明日は舞台挨拶もありますんで、
あ、ぜひ、
はい、1回目から3回目の、まあ、3回ですね、なかなか舞台挨拶もないじゃないですか、高知。
そう
です、なので、まあ、キャストの方たちと楽しんでいただければなと。また翌日の1日は新居浜の方でも舞台挨拶ありますんで、
はい、
愛媛のお客様お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、もともと米津さんは映画の制作とかプロデュースっていうのにこう携わった経験はあったんですか。
全くないですよね。アパレルずっと長いことやってまして、はい、まあ、小売りをやってたんですけれども、はい、やっぱり類に漏れず、やっぱりインターネットがどんどん広がっていってですね、ネットショップを始めたんですね。
はい、
こうネットショップやってるとですね、まあ、まだまだ日本では写真多いんですけれども、うん、じゃあ今後この ホームページ、販売ページどういうふうになるのかなっていうふうに考えた時に、やはり IT 先進国であるアメリカのやっぱりそのウェブページとかを見た時にですね、かなりもう動画が使われてたんですね。これはおそらくですね、もう遅かれ早かれそっちに移行していくんだろうなということで、やはり映像勉強しなくちゃいけないよと、というところで映像を少しずつこう興味を持ってというかですね、やらざるを得ないというかですね、そういう方向で、映像に関わるようになっていきましたね。なんかそういうのをやってるとですね、やっぱりその映像とか映画が好きな人たちが集まってきて、で、上映会なんかちょくちょくやってたので、やっぱそういう流れから、映画館がなくなってしばらく経つよねっていう話の流れで、じゃあまずは映画祭いいんじゃないのっていうような流れからですね、映画の方に入ってきましたね。
大変なことなかったですか？
いや、大変なことだらけですよね。
そうだと思います。
今も現在進行形でもあるんですけれども、ただやはり今後ですね、今本当にこうスマホでも映像って簡単に作れちゃうし、いろんな形で映像に触れる機会って簡単になってきてるじゃないですか、ってなると間違いなくそっちの方向にシフトしていってるのはもう避けられないんですよね。ってなってきた時には、どうせだったらもう楽しんで、辛いことだけじゃなくて最後にはいいこともたくさんありますし、楽しいこともあるだろうということで、楽しい方向だけを見てやっていきたいなと思ってますね。
そうですね、今後のエイズさん自身の目標とか、映画でも構いませんが、ありますか？
そうですね、近いところでやはり先ほど申し上げましたけれども、公開関数増やしていくということとですね、やはり台湾だけにとどまらず、一か国でも多く、海外の方にこの映画を見ていただいて、日本を、高知を好きになって遊びに、来ていただきたいなというふうには思ってます。
では最後に、活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
はい、縁ですね。異縁の方じゃなくてですね、ご縁の縁ですね。
はい、
今回のこの、プロジェクトといいますかですね、全てやっぱ人と人とのつながりとご縁で成立してまして、奇跡的なこうミラクルみたいなことがですね、重なって重なってここまで来て、今日加藤さんとこうお話しさせていただいているという状況になっているので、目に見えない力、その縁っていうのは大事にやっぱりしなくちゃいけないなと思いましたし、いいことばかりではないですよけれども、本当にこれがなければですね、何事も成立しないなというふうに改めて思ったので、この映画に関して取り組んできて、やっぱり一番のキーワードは縁ですね。
今日は映画アラウンドシマントカールニーカーランプロデューサーの米津太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のご案内は FM コーチの加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。